ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶ学生が週替わりで北大路エリアの楽しくって役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。ぜひお聞き逃しのないように。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学文学部社会学科教員の赤澤清隆です。よろしくお願いいたします。いつもはですね、まあ、学生の元気な声で番組が始まるんですけれども、来週月曜日8月1日まで学生は試験期間中ということで、まあ、ちょっとさすがにこうラジオを出ろという話はですね、難しくて、今日は、私一人でですね番組の進行をしています。やっぱりいつもと違ってやっぱりスタジオが広々感じると言いますか、なんかやっぱり寂しい感じがしますね。いつもあの学生がちゃんとこうセリフや言葉が出てくるかなとかですね、あの原稿かもないかなとかですね、いろいろドキドキしながら見ているんですけれども、まあ実際自分がその立場になるとやっぱり緊張しますね。まあそういうこうフレッシュなあの気分を味わってですね、また来週から学生と一緒に番組の方進めていきたいと思いますが、今日は私一人で進行しますので、まあちょっといつもと違った雰囲気のハッピーアワーをお楽しみください。番組はですね、まあ、私一人で進行していくと寂しいですので、あの皆様からのメッセージリクエストもお待ちをしています。メッセージリクエストの送り先は電子メール fm870@radiomix.kyoto、 ファックスは 075-432-5806 までお願いいたします。番組のツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でラジオミックス京都です。ハッシュタグ o_happy をつけてお送りください。ではここで1曲です。グリーンで奇跡。大谷大学ハッピーアワー、本日は学生が試験期間中ということで、大谷大学社会文学部社会学科教員の赤澤清隆がお送りをしております。さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のある北区でお仕事や地域活動に取り組む方をお招きし、この地域の魅力や取り組みへの思いを伺っております。今回は、まあ、私と同じ、まあ、大谷大学の文学部社会学科の教員の大原優衣さんをお迎えをしております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このラジオ番組はですね、まあ、大谷大学文学部の、まあ、社会学科というのがありまして、まあ、今年からこの地域のことにね、はい、活動に、まあ、参加する地域政策学コースっていうのができたんですけれども、うん、はい、実は2つあのコースの中にクラスがありまして、
うん、そうですね、チームって言うんですね、
はい、チームと呼びますけども、はい、うん、まあ、大体30人ぐらいでね、うん、まあ、半々ずつぐらい分かれてるんですけども、はい、まあ、私の担当しているチームは、まあ、街中チームというふうに通称を呼んでおりまして、はい、主にこの北大路界隈の、まあ、いろんな街づくりに関わっていこうということで、うん、まあ、そのラジ一環でねラジオ活動にも取り組んでます、うん。で今日ゲストにお招きした大原さんの方はですね、はい、まあ、北部チームとか山チームという言い方をしているんですけれども、うん、ね、はい、同じ北区でもですね、うん、まあ、山手の方にある、中川という地域で、はい、まあ、そこの地域の皆さんと一緒に、うん、まあ、その地域を元気にしようということで、うん、まあ、様々な活動をされてます、
はい、
今日はそのあたりの、ね、はい、お話を、いろいろ聞いていきたいなというふうに思っております、
はい、
よろしくお願いします。まずこの、 まあ、中川っていう地域ですね、うん、まあ、同じ、まあ、京都市の北区にあるんですけれども、
う
ん、まあ、行ったことないよっていう人も ね、
うん、そうですね
多いと思うんですけども、はい、まあ、どんなところなのかっていうのをまずちょっと教えていただけますか、うん、
はい、私がですね、今まあ学生と一緒に、地域のフィールドワークに入っているのは今もご紹介いただいたんですけれども、中川地区というところになっています。で、このですねラジオミックスや、まあ、大谷大学のある、北大路からですね、だいたい車で、40分ぐらいですね、うんうん、あの走らせた、ところにある地域なんですけれども、うん、まあ、中川地区、それから真由美地区、うん、それから杉坂地区というですね、うん、あの3つの地区で、成り立っているような、まあ、そんな集落になっています、はい、で、あのかつてはですね、まあ、あの大変、まあ、北山杉ですね、
はい、
あの有名なですね北山杉の、まあ、林業が盛んな、集落でして、今でも、まあ、すごくあの緑の綺麗な、はい、自然豊かな、そんな地域になっています。はい、
僕も、ね、何度か、うん、あの伺ったことあるんですけども、
ね、
本当にこうなんていうんでしょうね、こう木がまっすぐこう、
はい、
ビューッと、ね、並んでて、本当に今の夏の時期だと本当に青々とした、はい、あの杉の木と、うん、まあ、青い空と、うん、そして流れる川と、
そうですね、もう思わずあのこう写真を撮りたくなってしまうような、うん、ね、そんな地域ですね。
そういう趣のある倉庫群なんかもまだ残ってる、
はい、
素敵なところですよね、うん、まあ、そこでまあ大谷大学のね、はい、うん、まあ、学生たちも活動しているということなんですけれども、はい、まあ、具体的にどういった活動をしているのかちょっと教えてください。
はい、中川ではですね、昨年度から、まあ、このコースができる前ですね、うん、昨年度からあの有志の学生らによって少しその地域の人たちとの交流をするようなプログラムをあのこの間ずっとやってきたんですけれども、はいはい、あの去年はですね、いろいろとあの地域、まあ中川の中でも特に真由美地区ですね、
はい、
この地区にあの焦点を当てて、まあ、その地区で、お一人お一人お家をですね訪問させていただいて、今あのどのような暮らしをされているのかとか、まあ、あの今の暮らしだけではなくて、かつて、真由美ではどんな、暮らしが、ね、あったのかって、そんなの歴史も含めてお話を伺うような、まあ、そういった聞き取りをですね、あのとてもまあ丁寧にあのやってきました。で、まあ、あのそこの話を受けてですね、はい、あのなかなかこう地域の人が、同じ地区に住んでいるんだけれども、うんうん、なかなかこう一緒にお話をする機会がなかったりとか、うん、まあ、とても近いところにいるんだけれども、何か同じことを一つやるっていうようなチャンスがなかなかないというようなね、うん、まあ、そんなお話も聞かれたというようなこともありまして、うん、で、まあ、今年はこの春からですね、うん、じゃあ、 あの中川の人たちが少しこう交流できるような、
はい、
集まれるようなそんな、機会を作ろう、時間を作ろうということで、そうですね、月に1回程度かな、
うんうん、
その学生らが主催になって、アンドサロンというですね、
はい、
あのサロンプログラムをあの始めたんです、
はい
はい、
そうかそうか、まあ、実際に今、うん、学生もね、行ったことない人もたくさんいると思うんですけども、学生のなんて言うんでしょう、こう行った時の第一印象といいますか、
はい、
うん、場所のイメージについてどんなこと感じたんでしょうね。
そうですね、まあ、いろんな声が聞かれてくるんですけれども、
はい、
そうですね、まあ、まあ、一番はやっぱりそのあすごい景色が綺麗っていうね、うん、あの最初にもお話ししたんですけれども、うん、まあ、本当にもうみんなあのスマホをですね片手にもパシャパシャと写真を撮るような、
はい、
もう川もこんなに綺麗なね、うん、あの清流見たことないわっていうようなところであったりとか、
うん、
もう本当にちょっとした合間にあの川に入っていくような学生もいたりとかあのまあそんなこともあるんですけれども、
はい、
あとやっぱりそのなかなかやっぱりこう同じ北区、自分たちがいつもまあ学生生活を送っている北区なんだけれども、うん、こんなに違うんだと、
うん、
やっぱり、ね、一番はあの携帯の電波が入らないっていうのね、うん、もう学生がですね
あ
のもうそこは何なんでしょうね、あの、うん、あここまでは電波入ったけどここから電波入らないとか、うん、もう毎回のそんなことでとてもねあの大騒ぎをしていたりもするんですけれども、うん、まあ、そういうこう自分たちが今暮らしていて、
うん、
で当たり前にあの生活の中にあるものが、
うん、
まあ、中川に行くとまあまあ、電波という、ね、一つであっても、うん、まあ、例えばそういったものがないとか、
うんうん
うん、この周りどこで買い物するんだろうとかね、
うんうん、
そういったこうことであったりとか、
うん、
学校行くのってどうやってみんな行ってるんだろうとか、
うんうんうん、
まあ、あとはまあ病気になったらね、
うんうん、
あのえ病院ってどこにあったっけとかっていうような、うんうん、まあ、そんなあの暮らしの仕方であるとか、うんうんうん、ここで暮らすとなるとどうなんだろうなっていうような、うんうん、まあ、そんな声はですね、うんうん、あのよく聞かれていますね。
だ
からもうあの本当にすごく気持ちがよくってあのこの間何度もあの中川行ったんですけれども、うんうん、実は毎回とてもいいお天気だったんですね。そうなんですね。あのなるとすごくやっぱ気持ちがいいんですよね、うん、春の時期だったということもあって、うん、でまあ、そんな中なんですけれども、うん、とてもいいところだけどもじゃあ自分が実際ここで生活をするってなったら、うんうん、どうかなって、ちょっとそれは考えたいなっていうような、まあ、正直そんな意見もですね、あのたくさんですね、あの聞かれてはいますね。
まあ、そうやって、まあ、サロンの、ね、活動なんかを通じて、はい、うん、まあ、住民の方ともいろいろお話しされてると思うんですけども、はいはい、もちろんこう、まあ、ちょっとこう今の自分の暮らしをそのまま当てはまるとちょっと不便だなって思ったりだとか、まあ、いうところもありつつも、
はい、
まあ、でも住んでる人はまあそれほどそこまで感じてないみたいなところも実際ありますよね。
そうなんですよね。だからまあ行って最初はなかなか不便だなとか、うん、もうあの本当のところで、まあなんまあ、ここで暮らすとしたら、うん、いいけど2日かなとかね、あの実際そんな声も聞かれてたんです。でただ、まあ、お話を聞いているとあの地元の方とお話を聞いて交流をしていると、うん、なんかでも不便さっていうものの中にもいやでもそれを超えるいいものであったりとか、うん、その不便さを、うん、あのこうなんていうんですかね、もうみんなで一緒になってこうどうこれを解決していこうかっていうようなことであったりとか、あとはまあその学生目線で不便だと感じていることが、え、本当にみんなそれが不便なのかなとかね、まあ、そういった新たな気づきというか自分自身の生活日常の暮らしを考えるような、まあ、そんなきっかけにもなっているようですね、学生の様子見てると。はい、
まあ、まあ、そういう地域の人たちも、うん、まあ、なかなかね、はい、同じ外学生の世代の人たちが、うん、まあ、うろうろするってこともないと思うんですけども、地域の人たちには、まあ、そういう、こう大学生が、まあ、月に1回ぐらいやってくるぞっていうのは、うん、どんな風に受け止められてるんでしょうね。
そうですね、まあ、皆さんとても、なんだろう、あの自分の、知っている可愛い子供たちがやってきたというようなね、まあ、そんな雰囲気で、あの温かく迎え入れてくださっているようなところも、ありますし、まあ、一方でこう学生さんが来ることで、うん、実際何かこう地域って変わるのかな、どうなのかなっていうのはね、実際 あのそういったこうどうなんだろうなっていうようなところがあるのも、これは実は正直なところなんですよね。でやっぱりその辺がこう去年1年間やってくる中で、何しに来たの学生さんっていうような声がね、あの実際やっぱり当初は聞かれたっていうようなこともね、うん、ありましたし、でもやっぱりそこの中でいやもっと皆さんの暮らし知りたいんですとか、ここでの、歴史をねもっとたくさん教えてほしいですとかね、あのそんなことをこう交流をどんどん深めていくうちにやっぱりこう見知った可愛い、学生さんたちがやってきてくれる、あのそんな風に住民の方たちも、少しずつ変わって来られたっていうような、まあ、そんな変化もですね、あの去年1年間の中ではあったのかなという風には思っています。はい、
なんかこうすごいこう住民の人たちと一緒にやってこれ盛り上がったぞとか、うん、まあ、学生もすごいこういうこと楽しそうだったぞみたいなって、なんかイベント的なものでも何でもいいんですけど、
はい、まあ、サロンをね、はい、あの月1回程度かな、あのさせてもらってるんですけれども、うん、これあのアンドサロンという、これもですね、あの学生がつけたあのネーミングなんですけれども、このアンドっていうのは、大谷の学生と、まあ、それから真由美地区の皆さんとというようなとっていうことであったりとか、それからその地域の人と地域の人とか、うんうんうん、まあ、あの学生と、学生とかですね、うん、そこに関わるいろんな人がつながれるよう な、ね、まあ、そんな場所にしたいというような、うん、学生の思いがあってあのつけられた名前なんですね。
うんうん、
で、まあ、そのアンドサロンの中で、まあ、いろいろさせてもらったんですけれども、あの一人ですね、この山チームの、あの北部チームの、ね、学生の中に実はあの三味線をやって ている津軽三味線をやっている学生がいまして、うん、もうあの本当にプロ級なんですね。多分ね、あの加藤さんもご存知だと思うんですけれども、はい、であのその彼がですね、あの中川の皆さんに、うん、あの自分の演奏を、聞いてもらいたいというので、うん、あの一回はそういった形で、演奏会をですね、うん、リサイタルというような形で、あのやってくれたんです、うん、でまあ、あのそれはですね、あの、まあ、本当に普段はのこうどちらかというとこう控えめな、ね、うんうん、あの感じ の, あの男子学生だったんですけれども、うん、まあ、とても三味線を持つととても饒舌に喋り出してですねまあそのなんかこう普段とのギャップの違いに、うんうん、あの周り の,、うん、あのクラスメートたちも大変驚いていたりとか、ね、であの地域の方たちも あの子あんなに喋るのっていうような新たな面を見たっていうので、うん、すごくまああのびっくりされたりもしていましたし、うん、まあ、演奏そのものもとても盛り上がりをあの見せたりとかもですねしてまして、でもあのやっぱり中にはそのサロンの場所にね、うん、あの出てこられないようなちょっと足が悪くてとか、はい、まあ、ちょっと体調悪くてっていうような方もですねあのいらっしゃるんです、うん、でまあ、そういった方はあのぜひ今度自分のお家でねあの演奏を聞かせてほしいなとかちょっと出張あのサービス、うん、あのしてもらえないかなとかいうような、まあ、そんな声もですねあの聞かれたりも、うん、していましたね。
なるほどね、うん、まあ、なんか学生たちもね、うん、まあ、普段のこう、はい、教室で授業を聞いてみたいなのとまた全然違うところで、はい、あ、なんかこういう一芸持ってるやつはやっぱすごいなとか
そうですね、
そういうこう世の中でね、うん、いろんな必要とされる力みたいなものも感じながら学習してるのかもしれないですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
じゃあ後半も引き続きお話を伺っていきたいんですけれども、ここで一曲お送りしたいと思います、スーパーフライで愛を込めて花束を。大谷大学ハッピーアワー、本日は学生が試験休みということで、教員の赤澤清隆がお送りをしております。ハッピートーク後半も引き続き大谷大学文学部社会学科教員の大原由依さんにお話を伺います。
はい、よろしくお願いします。
まあ、ちょっと前半のところでね、うん、あのまあ中川でのいろんな活動っていうのを伺ったんですけども、はい、うん、まあ、もともとこういう、こう山での活動とかですね、
はい、
まあ、そういうのに興味があったのか、もともと大原さん、ね、今年から大谷大学に実は来てもらってるんですけれども、もともとどんなことに関心があったのか、うん、ちょっとそのあたりも、ね、伺っていきたいと思います。
はい、そうですね、あの山に関心があったのかって言われるとですね
まあ山っていうかそういうこう、うん、まあ、いわゆるちょっとね人口が減ってる地域の問題とか、まあ中川とね高齢化も進んできてるんですけども、まあそういうこう地域のね問題に関心があったのかとか、まあちょっとそのあたり伺っていきたいんですけども、
は
い、
そうですね、まああの山はですね、まあ、私あの休みの日に山登りに出かけるような、まあ、そんなあれですけど、あ、そうそうそうそう、うん、なんですけどね、まあ、あの高齢化の進んでいる、まあ、確かにあのその中川ってまあ大変あの高齢化が進んでいるような、うん、あの集落で、うん、まあ、これからその暮らしのね問題があのたくさん、まあ、これからたくさん出てくるだろうというのは、うん、まあ、そんな地域でもあるんですよね、うん、であの私自身はですねもともと学生時代からずっとあの社会福祉を、はい、あのテーマにしてまして、で、まあ、そんな中で、まあ、いろんな人のこう暮らしの様子をですねまあ、そのまあテーマにしたりとかですね、まあ、それからまあ社会のこう変化の中で人の暮らしがどんな風に変わってくるのかって言ったようなね、うんうん、まあ、そんなことをですねテーマに、まあ、やってきていたんです。で、そうですね、なので私さっきもね紹介してもらったんですけれども、今年の4月からですね、はい、大谷大学で教員ということで関わるようになったんですけれども、うんうん、まあ、これまでもですねいろんな、大学なんかでですね、うん、学生と地域をつなぐような、うん、学生がまあどんどんこう地域に出ていくようなそんな活動をサポートするような、うん、取り組みをまあいろんな大学でちょっとやったりもしていまして、そうですね、まあ、ですのでこうどちらかというとこう地域に出たりとか、うんうん、学生をその現場に連れて行ったりとか、うんうん、まあ、福祉の現場ですのでね、うんうん、いろんなこう方が暮らしているような、まあ、そんな場所に連れて行ったり、うん、で、まあ、そこで一緒に学ぶというようなことをですね、うん、まあ、この間ずっとやってはきてはいたんですけれども、うん、まあ、まさかこんなにですね 毎週のようにというとちょっと言い過ぎかもしれないですけれどもあの車を運転してですね、うん、山の中にですね、うん、学生を連れていくような、うん、まあ、そんな生活になるとはですね、うん、まあ、ちょっと思ってもいなかったような、まあ、でもあのとてもですね、まあ、刺激的であの楽しい毎日だなというふうには思っています。
そうですね、はい、うん、まあ、なかなかあんまりね、うん、あの普通に授業するの多いですけ
どね。そうですね、うん、
なんか学生と一緒になんか、ね、はい、一緒に車乗って移動するとか、うん、あんまり大学の授業ではまだまだ少ないですもんね。
そうですよね、うん、ね、あのなんか自分の学生時代とかを、ね、あの振り返ってみても、うんうん、結構あの私もこう社会学科あのでしたので、あのまあ外に出てアクティブラーニングっていうような、ね、うん、はいはい、あの形でこう社会をフィールドに、まあ、そこで起こっている出来事を見ながらあの自分の、まあ、やりたいことを深めていくっていうようなことを、うん、まあ、ずっと学生時代からもしてきましたので、うん、地域に出ていくっていうこと自体はそんなにまあ抵抗もなかったですし、うん、まあ、大変こう、まあ、地域に出て面白いなっていうことを私自身もまあ学生時代から感じていましたので、うん、なんかこう自分が教員になって、うん、立場変わって学生に関わるようになっても、うん、まあ、そんな面白みをですね、地域の面白みをまあ学生に伝えられたらなというふうには思っています、う
ん、
はい、
もともとそういう意味ではなんか教員として、うん、はい、うん、まあ、学生と一緒に今みたいなことできたらいいなっていうのはあったんですか。はいはいはい、
うん、そうですね、あのやっぱり 私自身の、ね、ちょっと話になると、はい、あの私もすごくこう学生時代に社会その学校以外のところでね、うんうん、あのいろんな活動をすることですごく自分のこうなんだろう視野が広がったりとか、はい、それこそこういろんな大人に出会うことが多かったことで、うん、すごく、まあ、あの楽しい時間学び深い時間を過ごせたなというふうに思っていたので、うんうん、なんかそんなことはやっぱりこう生かして伝えていきたいなというふうには思っています、うん、はい、
なんかその時の経験で今生きてるなってこととかありますか。
うん、なるほど、そうですね、あの実はですね、あの私が学生時代にボランティアやってみようかなみたいなことをね、はい、あのちょっと実はまあ社会に出る一歩としてボランティアやってみようかなみたいなことがあったんですけど、うん、まあ、それもまあでも何やればいいんだろうとか、はいはい、どうしたらいいんだろうみたいなことがたくさんあって、はい、でそんな時に実はですね、あの赤澤さんが関わっておられた、うんうん、学生ボランティア、うん、学ボラ、
うんうん、ね、棒作った団体、
そうそうそうそう赤田さんが実はですね学生時代に作った団体が、うん、学生の皆さんボランティアしませんかっていう、
あ、そうそう、
あの活動をね、うん、されていて、で、まあ、学生でそうボランティアやりたいっていう学生とボランティア来てほしいっていう、うん、あの団体をマッチングするようなね、うん、そんな活動をね、うんうん、赤田さんされてたんですよね。
そうですね、
うん、で実は私はですねそこの参加者だったんですよで
全然覚えてない、
そうたくさんの学生がですね、うん、あの参加してましたので、うん、ありがとう、なんか面白そうなことやってるなと思ってふらっと話を聞きに行ったら、うん、まあ、なんかそんないろんな本当にあの時、まあ、子どもの施設もあったし、うんうん、障害者の人たち の、 あのサマースクールみたいなのに参加しませんかとか、うん、あの高齢者施設でのボランティアもありますよとか、うんうん、まあ、そんないろんな活動を、ね、紹介されていて、まあ、でそういうところであの私はそこでまあ児童館にあのボランティアに行ったんですけれども、そうですね、だからまあそれまでこう小さい子どもと関わるようなこともなかったし、児童館に来られている子育て中のお母さんとかね、まあそういう、こう全然こう世代の違う人であったりとか自分がまあ経験していないその子育てっていうようなことを今一生懸命取り組んでおられる方にこう出会ったりっていうようなことで、本当にいろんな人と出会ってコミュニケーションを取っていく、でその人のことをもっと知りたいなって思うとか、うんうん、その人のどんな暮らししてるんだろうっていうことを知りたいっていうふうに、まあ、そんなことを思う、まあ、そんなきっかけはですね、あのいろいろこう学生時代の中でまあ役に立ってる、そうだな、まあ、とりあえず行ってやってみよう、そこにはきっと面白いことがあるはずだっていうのは、
ね、うん、
あの感じているところです。
なるほどね、はい、まあね、これから、うん、まあ、ちょっとね立場は大学の教員と、うん、いうことになりましたけれども、ね、はい、まあ、毎週ねラジオやってくれてる学生なんかも含めて、うん、まあ、いろいろな機会を、ね、はい、提供していければいいなというふうに思いますよね。
そうですね、まあ、どんどんいろいろとこう社会に出て本当にいろんな人に会ってもらいたいなと、うん、そんなふうに思っています。
はい、
はい、
ハッピートーク、今夜のゲストは大谷大学文学部社会学科教員の大原由依さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲です。東京スカパラダイスオーケストラフューチャリング小本ひろとで星降る夜。 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学教員の赤澤清隆がお送りをしております。続いて大谷大学からのお知らせです。大谷大学から大学が主催するさまざまなイベント情報をお伝えします。今回のお知らせは2つです。まず1つ目は、大谷大学短期大学部幼児教育保育科および指名幼稚園主催第8回赤ちゃんニコちゃんサロンです。赤ちゃんニコちゃんサロンは0歳からよちよち歩きぐらいまでのお子様と保護者の方を対象としたイベントです。ベビーマッサージや水遊び、おしゃべり、手遊びなどをして楽しく過ごします。参加費は無料、持ち物はお茶、バスタオルやタオルなどです。水遊びをされる予定の方は着替えなど必要なものを各自ご持参ください。開催日時は8月9日火曜日午前10時30分から約1時間です。受付は午前10時15分から開始いたします。会場は室町通り北大路下がる東側指名幼稚園です。参加をご希望の方は指名幼稚園担当増井弘子先生、電話番号075-441-7052 075-441-7052 までご連絡ください。続いてご紹介するのは大谷大学仏教学科主催第3回映画上映会です。大谷大学仏教学科、では現代社会が抱えるさまざまな問題について投げかけています。現代社会が抱えるさまざまな問題の多くは私たち自身の考えや価値観、生き方について多くの問いを投げかけています。それにこそ仏教の歩みの出発点があると捉え、現代社会の問題を見つめ、何をよりどころにしていかに歩めばよいかを考える機会として映画上映会が開催されます。今回取り上げる作品は三上智恵監督作品標的の村。米軍基地の 74% が密集する沖縄においてオスプレイ着陸隊建設をめぐる住民と国との衝突を題材にした作品です。開催日時は8月5日金曜日、会場は午後5時20分、上映開始は午後6時です。会場は大谷大学北大路通り沿いの門から入ってすぐのホール館3階メディアホールです。定員は先着130名、参加費は100円となります。申し込みなどは不要です。直接会場までお越しください。以上、大谷大学からのお知らせでした。では最後に1曲、ビギンで島んちの宝。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。何度も言いますけれども、今日は学生が試験期間中ということで、一人で進行を担当してたんですけども、始まった時は50分近くちゃんと務められるのかっていうのは心配だったんですけども、残り時間だんだんカウントダウンになってきまして、よかったと思っているところです。来週からは、大学生夏休みになるんですけれども、またですね、夏休みの時間も学生有志のメンバーで集まって、また一緒に番組を作っていきたいというふうに思っています。学生は今必死でですね、明日締め切りのレポートを頑張っていると思うんですけれども、私はその後採点がいろいろやってくるというようなことがあるので、それが終わったら夏休みかなというふうに、思っています。大学の先生はね、結構夏休みの期間中にまとまってね、研究されたりとか学会行かれたりだとかね、海外行かれたりっていう人も多いんですけれども、僕の方はおそらく、大学に来てこうラジオにたまに出たりあるいは秋からのね、いろんな新しい街づくりの活動に向けて、地域の方といろいろこうお話をしに行ってこうネタを仕込んだりというような、そういう、こう夏休みになるんじゃないかなというふうに、思っています。8月からもですね、いろんな、お話を学生と一緒にですね、地域の人たちと繰り広げられていけたらなということで、少しちょっとこう節目な感じもしてるんですけれども、 8月以降も楽しい番組をお送りしていきたいというふうに思っています。またですね、結構大学の先生方何人か出ていただいたんですけども、まあ、先生方にもまあ好評でして、まあ、ラジオ世代の、人たちが多いもんですから何かまたネタを作ってラジオ出たいみたいな、ことをですね、まあ、虎視眈々と狙っている先生方もいらっしゃるようなので、またそういうこう面白い大学の先生たちも、スタジオにお呼びして、まあ、一緒にお話をしていく、まあ、そんなこともできればなというふうに、思っております。大谷大学、ハッピーアワー、今夜のお相手は赤澤清隆でした。また来週、さようなら。